多分、うん、
そういうのは司会さんお願いします。
はい、天使の読書会3月放送会第3週ですね。まあ、引き続き同じ趣旨なんですけれども、あの、まあ、この本屋は、あ、本屋じゃない、この番組は本屋の店主が集まって、課題のファンタムレボリューションについて、まあ、面白おかしく、まあ、ディスったり褒めたりする番組です。
はい、
はい、本日は引き続き田原町のリーディーナイティンさんです。で、前回あのハブの松井さんの方からちょっとこう初音ミクをディスってるんじゃないかって話があったんですけれども、私今まで初音ミクのことあんまり知らなかったんですよ。だから逆に、うん、あ、初音ミクってこういうところで好かれたりするのかっていう、こうなんかはファンが作ってるんだなってところもあんまり知らなかったところだったので、なるほどなって思ったところは ありました。でも私もちょっと読むのがなかなか難しかったので、ほぼほぼ2章ぐらいしかまでしか読めてないんですけれども、でも結構 SNS の使い方までは私たどり着いてなかったかな。その音楽教っていうところで割と今のファンと似てるなって思ったところがあったんですね。なんか音楽教って19世紀の時期のお話でしたよね。
はいはい、19世紀はとにかく音楽を聴いてるやつらが、
はい、
偉いみたいな、ムーブメントが生まれてみんな劇場に行きまくったみたいな話ですね。
そうですね、なんか音楽家の家に押しかけてみたいな、
なんかあんま変わらないですね。
そうですね、今とほとんど変わんないなって、それこそネットがないのによくたどり着いたなみたいな意外性もありつつだったんですけど、うん、そうです。だから、まあ、そういう意味ではあ、昔からそういうのがあったんだってっていうところで面白いなって思ったり、
そもそもそこの本のちょっと面白いところを探すと、
はい、
ファンダムの創始はキリスト教だみたいなことがちょっと書いてあるんですよね。
はい、
結局キリストの話の二次創作みたいなのが口伝で流行って、
それが
口伝で流行る、さっき先週ね武田君が言っていたガリ版もない時代だしっていう話で、
印刷もできないし、
そうそう、印刷もできないから口伝で流行るみたいなことがあって、
うん、それってね、だから この本で海外のビジネスの、まあ、これ SNS を一応こう主流に上げて、この著者の2人、著者の2人の会社は、うん、その何をやってるかっていうと、クラウドファンディング的なクラウドソーシングで、ソーシングであってんですか、僕はちょっとよく分かってないですけど、はいはい、でまあ、おもちゃを作ってるみたいな会社をやられて、うん、要はまあネット、実店舗とかじゃなくてもうネットだけでなんかこう新しいおもちゃを作ってファンを獲得してみたいな企業の人たちだから、うん、ちょっと新しい感じ、ムーブメントとしてはみんなが子供たちがおもちゃ屋さんに駆けつけるとかではなく、口コミ口コミである意味こう広がっていくっていうのが彼らの体験として多分語られてるから、で、あとあんまりまだ日本にそういう感覚ってないのかなっていうのは読みながら思ったんだよね。
うん、
やっぱ海外のこのやっぱ海外とかアメリカなんかはまさにすごい広大じゃないですか、もう、うん、もう何千万回と言われてる方だと思うんですけど、
うんうんうん、
すごい広大な広い土地の中にファンをどう見つけていくかっていうと、まあ、よりネット的なもの、
うん、
なんかがやっぱ大事になってくるし、
ね、
っていう感覚があるのと、
う
ん、日本の僕なんか日本人って言っちゃうとどちらでも怒られちゃうので大きな主題を使わずに僕の事例を言うとですね、どちらさんそれ文章教室やってます、いい文章教室やってるんでね、リーディーナイティングぜひ行ってほしいんですが、それは置いといて、僕の感覚から言うとやっぱこう実なもの、その顔が見える場所に行くとか自分の手で取って、買うか買わないか選ぶっていうような感覚がまだまだ強い感じが僕は自分の周りではしていて、まあ、だから僕なんか本屋をやってるし、多分僕の周りにはそうやっていう人が集まる、いるから本屋にお客さんが来てくれたりは多分あると思うんですよね。だからその感覚とちょっとこれは離れてるなと思って、だからそれは僕はすごいなんか別の次元の感覚だから面白い感じがしました。あ、だからこういう感じでそのお客さんを巻き込むという、勝手にお客さんをこう盛り上げさせて、お客さんが勝手にこう火ついていくみたいな現象っていうのは あるんだなみたいな感覚で、さっき先週落合さんが話していたその某グループ S の話っていうのはちょこちょこそういうのもあるけれども、なかなか実例では見ないし、そこまで多分あまりないので、まあ、アメリカならでは、今のところならではなのかなと思って、もしかするとこれがなんか数年後に、あ、ここで言ってたことが 日本でもなんか身近なことになるとかっていうことになるのかなって気もしなくもないかなと思ったり思わなかった。
今の武田さんの話をちょっと若干引き取っていうと、どうしても僕はこれを見ながら自分のお店のことを考えてしまって、
そういう
意味を言うとこの119ページのところでですね、
はい、読書会っぽい、
はい、
初めて
119ページのだいぶ後半の最後の方で、
はいはい、
話しかっこ、あの鍵括弧のところがあって、うちはただの店じゃなかったねと、でクラブの部室みたいに友達がフラッと来て居心地のいいソーシャルシーンになってたっていう、うんうんうん、というこの一節が
集いの場所、
ね、うん、集いの場になってるってい っていうところがすごく僕はこう踏み落ちるというか実感するところがあって、結構うちみたいな ちっちゃな店でも、まあ、友達というか知り合いがこう、うん、たまに来てくれるんですね、
うん、
で結構友達は、まあまあ、義理立てて買ってくれるし、
はいはいはい、
そこでいろんな話をしたりする、でもそういう人たちの存在はやっぱりこういったちっちゃなお店をやっていくとすごく心強い存在というか、ありがたいというか、なんかホッとするというか、そこでいろんな話をしたりとかする、うん、だそういう人たちを、まあ、ファンと言っていいのかどうか分かんないんですけど、そういった人たちに支えられてなんかあるし、でやっぱりなんか、まあ、こういうお店やっていて非常に不尊なことを言うとあまり人に来てほしくないというかというか爆弾発言、うん、というか団体客、まあ、団体客はうちはまずこうなんですけど、多分3人連れ4人連れとかガヤガヤって来てもなんか お店としてはなかなか厳しい難しいところがあって、受け入れづらいところもあって、ちゃんと対応もできないしというところで言うと、すみません話本の中身で全然今話のずれてるとかよく分かってるんですけど、まあそれとですね、まあ、その119ページにちょっと関連するところでもう一、
はい、
箇所155ページってなってですね、
とても良い
第4章ですか、
で真ん中ぐらいのところで、
はい、
あるところでですね、
結構本の話が出てきますよね、
趣味があまりにも普通すぎると相手はあなたのことがわからない、具体的すぎると偏見持てれるかもしれないと、特殊な趣味を強調すれば出会う人の数は限られるけども相性の合う人と出会える可能性高くなるそれはトレードオフだっていうところがあって、
はい、
で売り上げ上げるためには不特定多数にバーって来てほしいと思うんだけど、
はいはいはい、
でもなかなかそれは実は売り上げに結びつかなくって、この店好きってっていう人にいかに応えられるようなこう選書とか棚を作っていくかっていうところで、こうそんなに爆発的に売り上げできないけど確実にこう買っていただくみたいなお店作りっていうところについつい僕はなんか読みながらちょっと考えちゃいました。すいません、長々と喋りました。
どこをどうするかっていう問題ですね。お店の経営っていうことを考えるとファンが必要で、もちろんその店やる以上はお金少なかれひいきのお客さんとかファンが必要じゃないですか、
うんうんうん、
その時に結局どのくらいの分母が必要、うん、要はこの店回していって僕がだから生活していくためにいくらぐらいのお金が最低限必要かの規模が大きいか小さいかによってなんか訴えかけるコミュニティの層が違うじゃないですか、
うんうんうん、
それはもう、まあ、ここでいうところのファンを どれだけ不特定多数に広げるかっていうか広げてもらいたいのかみたいなね、
うんうん、
が変わってくるのかなって思いますよね。
僕結構ざっくり読んだんでちょっと適当なこと言うかもしれないですけど、なんだろうな、結構やっぱポジティブなんですよ。なんかいいことしたらファンがついてくるっていう思想が僕はこの本からあって、
うんうんうん、
そう、まあ、それはだからその、うんうんうん、ビッグワードですけどアメリカ的なのか何なのか分かんないですけど、うん、まあ、この著者の方たちの感覚なのか、僕のね、僕はお店をやってるわけですけども、うん、テンション的に言うと誰も来ないからスタートしたわけですね、
うん、
うちなんか誰も来ないし、
春日、うん、の頃のお店、
春日の、いや今も今もそうですでもそのポジションなんですけど、
うん、
でも僕は本屋がやりたいわけですよ、
うん、
でしかも誰からも賛同されてないというか、誰からも、まあ、 そのまあ珍しいことやってるのでこうメディアとかに取り上げていただいたりはすることは増えたりしてたり、うんうん、僕はもうだから絶滅危惧種だから、うんうん、みんながちょっと注目してくれてるって今本屋思ってるぐらいで、うんうん、うちがすごいからとか、なんかその本屋があったから大事だからとか、うんうん、街に本屋が必要だっていう言説があったりするのも分かるけど、うんうん、僕の中では全然そんなのなくて、で僕はそのファンとの距離みたいなのを考えると、僕はもうねファンとかゼロでもいいから本屋をやりたいんですよ、
うんうん、
誰も来なくてもいいから、うんうんうん、だから僕は別に他の仕事をしてるんですよ。だからなるべくその誰も来なくても、うん、まあ来なくなったら寂しくなっちゃうんですけど、そんなこと言ってたらじゃあお前んとこ行かないとか言われて困るのはあるんだけども、だからなかなか伝えるのが難しいんですが、あのなんだろうな、やっぱでも無理してみんながこう来なきゃいけない状態って結構僕は厳しいなと、特に、要はそんなこと言っててもやっぱりあそこに行きたいって思ってもらいたいようにはお店の中をよくはしとくんだけども、誰も来なくてもそれは一生じゃないですよ、ある時期来なくてもその本屋という存在、僕は本屋っていうのが好きで本屋っていうのを生かし残したいってずっと言っているので、責任を取るために本当に売り上げがゼロだったりしても成り立つような仕組みを作りたいなと思って結構僕は行動しているところがあるから、これ読んでるとすげえポジティブだなみたいな感覚がねすごいあってね、なんか僕の心入れ替えた方がいいんじゃないかなっていう感じがしました。ま
あ、これってそのファンの側、ファンやってる側にもそういう企業が答えてくれた時にまたそれに答える余裕があるかどうか、
あよくね余裕の話もありました。
そうそうそう、
企業側のスタンスとか
ね、例えばそのコカ・コーラのサーギって日本では売ってない気がするけど、
知らなかった、
コア、ね、なファンだったから
復活させた、そうそ
う復活させてあげようってなったらまた爆買いしてくれてっていう話で、ただね結局それって多分アメリカの話じゃないですか。でアメリカだったら確かにコアなファンであってもじゃあ多分100万人ぐらいいたりするわけですよね、母数が違うんで。日本って結局1億何千万なんで、それに対してじゃあコアなファンが何人いるかって1万人しかいないです、1万人が年間でじゃあその炭酸ドリンクがあったとして、ね、年間で何本買うかっていう話になってきちゃうんで、
そうそうそう、だから1人が生きるお金って、まあ、ある程度最低限のメリットあのあるじゃないですか、
規模感、
規模感、それに対してその賛同できる全体量も全然違うっていうのは確かにあるよね、
結構大きい話ですよね。マーケットとかもすごいこうなんか視点を出してとか従業員抱えてみたいなという話になってきてるから、自分のことなんか全くそんなこと全く無縁、対局も対局の一人でどうやって回していくかみたいな常に日々考えてるとすと、あの確かにあのね、そんなに明るい、そんなに肯定的に取れるような紙でもないけど、まあちらっとさん、まあ、なんかそういったそのファンの心理をまあ一応解説というか分析検証するっていう意味で言うと、まあ参考になる部分はあるかなとは思いますけど、まあ僕はなんかこの本の中で言うとさっきも言いましたようにもうクラブの部室でいいかなと、
いや本当そう思います、
フラッと来てなんか楽しめる、で行ったら実は知り合いが来てて そこで話ができるみたいな空間としての本屋っていうのは、僕はやっていきたいなと思ってるんですけど、
それは同意です。
それでね、最低限店が成り立てばっていうラインまでな、
人生が人生イコール自分ですから、
我々は本社会になる、本を売って生きるというのは人生だから、もうすでに
確かにこう規模が大きかったというか、
あでもここなんか面白かったね、キックスターターの正しい使い方と間違いって、
ああ、割と後半の方に、
ね、この辺はね
200ページぐらい
のプロジェクトの立て方みたいな、やっぱ今流行っているじゃないですか、クラウドファンディング的なことが、でお店とかも作る人もいるし、まあ海外の場合だとどっちかというと製品化ですね、日本の場合はどっちかというとなんかこのコミュニティを作るのにやったりすることが多いんですけど、その辺はなんかねちょっとやっぱ違うんだなっていうのが分かったり、もうだからもともとその、お金とか投資して、投資じゃないですよね、寄付というかこう援助してくれた人に対するリターンの仕方とかも全然日本のやり方と海外のやり方違うので、
うんうん、
ちょっと面白いなって、やっぱ愛の問題だなと思いました最後それはね違うんですよ、やっぱ対等なんですよ愛っていうのは、
うん、
でもなんか日本の場合はやっぱりやってくれたらやってもらってみたいなことがこうなっちゃうと、結局せっかく支援をしてくれてる人に対して戻そうとしちゃう、等価で戻そうとしちゃうと、それは支援じゃない状態になっちゃうんですね、で結局なんかせっかく形に一応はお金が集まってできたのに、なんだろう、そのサービス側の体力が失われてたみたいな、気づくと、あの目に見えるお金は数百万集まったのに、実際それを完成させた時になんか できたけどあんまりこれ長続きしないかもみたいなことが実際にあったりするので、うん、なんかそういうのはね、うん、結構勉強になります。
でリターンをすぐ返すんじゃなくて、うん、ある程度自分たちの、ね、しっかりした後で例えば何年後かとかにする、うん、別の人たちにまたやることによって、ね、はい、そういった
広がりが
関係が出てくるし、
もともと投資してる投資じゃないので、その特にこういうクラウドファンディング的なものに対してお金を出す人はそれを、ね、何倍にしたいとかレバレッジがとかそういう多分ことではなくて、金融商品ではないので、日本人はなぜかそっち側になんかみんな思っていることが多いっぽくて、あくまでもそのものがのこうなんだろうな投げ銭、ちょこちょこそういうワードで言われるのは、
ふるさと納税的な扱いですよね。
ふるさと納税もなんか日本の場合ってなんか
リターン
リターンリターンリターンリターン、なんだこれはみたいな、
1万円分以上
とかお肉もらったりとか、原価で返そうとするとかね、まあ人がいいのかよくわかんないですけど、かといってじゃあ自分がそういうのやった時に、うん、なんかこうドンと黙って何もしないってできるかというとできないみたいな、
こじれてます。だから割と読んでいくと結構に日本で今まで見聞き経験してきたことと割と齟齬があるというか距離感があるように感じるのもあったりするので、まあ、ある意味ではこう日米文化の違いを知るビジネスのね、みたいな視点で読むとまたちょっと違うのかも知れないなってところ、
最後にせめてもの罪滅ぼしにこの本の適切な読み方をだけ、はい、お伝えしていいですか。ここまでさ、ね、40分近くこのラジオ聞いてくれた皆さんのためにこの本は基本的に一番後ろのワイヤード、もうワイワイとないけど、元ワイヤードの編集長の若林さんっていう素晴らしい若林さんの書くものは大抵あのワイヤードの序文とかいつも素晴らしいのでぜひ読むべきなんですけど、の解説がついてる、
ついてますね。
これはね非常に適切にこの本を表してくれているので、ここを読みましょう、以上です、
はい、
であとどうしても日本の今その 二次米差っていう話が出たんで、はい、日本のやっぱりあのコミュニティ、日本流のコミュニティのあり方を本当にまずは知りたいんだと僕は東博樹さんがやってる、あの一連の著作のつながりのシリーズを読むのが正直一番これよりよっぽど日本的で適切なコミュニティのあり方を変えてくれてるかなって思ったので、まあ、若林さんの解説を読んで分かった気になってから東さんに取り組むのはとてもいい、コミュニケーションの、ね、やり方なんじゃないかと。
あの、あれ、あとねこの、この
本、はい、次週に次週にお話ししませんかそれなんかだから次週あたりにその東博樹さんの著作とか
タイトルをね
ちょっと入れつつしたいなと思うので、東博樹さん何書いてるんだろうって気になる方は次週も聞いてください。はい、
引っ張れるかなそれで超有名だから
な、いいかな、はい、
じゃあ
ごきげんよう。
めちゃめちゃ盛り上がって
じゃんみんな思んないって言うてる割には結構